まだまだまだまだまだ熱い盛りでございます。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い4-4、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうね、うん、お盆というか、
うんうん、
ですけどね、もうクソ暑くてね。
いやーなんかやっぱ冷たいものをいっぱい食べちゃいますね。なんかやっぱりあの前も話しましたけど、あの冷やし中華、やっぱ久々に食べたらやっぱうまいですね。なんか自分でもあのちょっとすぐあの作れるような冷やし中華で、
うんうん、
この間あの冷凍食品の冷やし中華、
ほう、
あのレンジで温めるとちょうどいい冷やし中華の温度で出てくるんですよ。うん、
なるほど、
あれ天才だと思って一回ほらやっぱ茹でて締めてって、まあね、であの野菜とか切ってて手間あったじゃないですか、うん、全部レンチンして具はちょうどいいぐらいの、卵とかちょっと温かいぐらいになって、麺はちゃんとあの氷がちょっと残るぐらいでレンチンしてやって、麺はちゃんと冷たいぐらいのやつになっていて、でタレかけるだけでいいっていう。
なるほどね、
天才の食べ物。
うん最近ね、私は食べた冷やしワンタン麺っていうのがね、
ワンタン
美味しかったですね。まあワンタンはもちろんね、普通に茹でてあるんだけれども、はいはいはい、麺が冷やしのやつで、うんうんうんうん、で柚子胡椒ですよ。
あーうまそう。
これはね、甲州市場かな、はい、ワンタン麺のね、はいはいはい、お店で行った時に期間限定、んなんだろう、冷やしなんだろう、中華、ん冷やしワンタン麺、これにしよう。
おー、
いや美味しかったですね。
いやワンタン麺見たことないですか、うん、なかったですね。
なのでね、まだまだこの暑い時期、
うんうんうん、
冷やしまるまる何かありましたらね、うんうんうんうん、ぜひ情報いただきたいなと。
食べて乗り切るしかないと思ってて、
そうだね、うんうん、食べて寝て乗り切るしかないのでね、よろしくお願いいたします。では、4-4いってみましょうか。本編カリーン、
イエーイ、
ドラクエ10周 年、
うん、私はあのちょうどでもコロナ禍から始めたので、ね、まだ、まあ、3年目ぐらい、
うん、
なんですけれども、やっぱりあのゲーム全体ではもう 10周年ってことで、うん、あの10年ということで、あのいろいろイベントとか、あそういったものが行われてたりとか、あのゲーム内でもなんかいっぱいプレゼント、うんうん、10周年記念のプレゼントがあったりとか、あそういうのがいっぱいあったんですけれども、なんかそのカウントダウンイベントみたいなのがやっぱりあって、自分の、宛てに各あの今まで一緒に冒険してきた、うんうんうん、仲間からボイス付きの手紙が毎日届く、誰かから届きますよみたいなのをこう何日か前からずっとやっていて、うんまあ、最初にあの勇者姫アンルシアから、うんうんうん、ずっと一緒にいてくれてありがとうみたいな、こういったやつとかがボイス付きでこう、うん、手紙再生するとボイスがつくってやつがあって、まあ、それぞれこう結構人気のキャラから毎日毎日届いてたんです。で10周年のおめでとうっていう日に最後届いているのが、もともと自分のキャラクターを作るときに一緒に自分の兄弟をもう一人作るんですよ、
うん、
お兄ちゃんお姉ちゃん、妹弟のどれかを選んで、またキャラクターをもう一人作っとくと、その兄弟から手紙が届くと、その10周年の日には届いたんですよ。で、アプリがあって、ゲーム内にインしなくてもアプリからその手紙見ることができるんですけど、アプリからあ、ちょっと兄弟、まあ、自分のつけた名前で届いてると、うん、うちはお姉ちゃんを作ったんです。自分は弟で、お姉ちゃんが手紙を私の弟、私は弟宛てに、うん、届いてっていう設定というかの時で、こういざ開いてみたらこれが謎の手紙だったんですよ。
ほう、
どういうことかというと、あの子お姉ちゃんっていう、
ん
あれってお姉ちゃんから弟への手紙なのに、なんか姉ちゃんいつもなんかありがとうみたいな、おいら弟して嬉しいよみたいなメールが届いてるんです。
お
誰誰っていう、いやあれっていうので見たらは、やっぱツイッターとか見たらは、なんか知らない弟からメールが来てるって言ったメールというか手紙が届いてるって言って大騒ぎ朝。やっぱり平日だったので まあ、仕事に行く人がやっぱ世代的に頂く点多いんですよ、うん、なのでそのアプリから開いてみると、ゲーム内で見るよりもアプリで開いてみる人が多かったんですけど、アプリで開いた人みんな謎のその作った覚えのない弟からの、
なるほどなるほど、
弟からのしかもそのお姉ちゃんへのメールが届いてるんですよ、うんうん、だからみんなその、ま、自分がお姉ちゃんで弟キャラを作った人は違和感なく見れたんですけど、それ以外の組み合わせの方が多いわけじゃないですか、圧倒的に知らねえ弟から10年も一緒にいてくれて、なんだなんだ、あのこれからもずっと一緒だよみたいな弟からのメールが届いてたんです
怖えな、
でこう誰だよって言って大騒ぎしたら、やっぱ不具合でゲーム内にで開いてみれば普通にちゃんと自分の設定のやつがちゃんと見れたらしいんですけど、いかんせんみんな社会人が多かったから、うん、みんなその通勤途中とかに開いて、お兄弟から手紙届いてんじゃんって開いたら知らねえ弟
恐ろしい、ね、
ま、これが、ま、午後ぐらいにはなんかちょっと不具合確認しましたのでって言って、うん、あのすぐ元に戻ってちゃんとしたあの自分のお姉ちゃんからの手紙に戻ってたんです。仕事終わった、講座終わった後に見たら、あ、お姉ちゃんからのやつに戻ってたと思ったんですけど、いやでもそんな10周年の記念の日に、ま、それまで人気キャラがどんどんどんどん手紙が届いてて、やっぱりこの鳥というか、まあ、その日にはやっぱりこのずっといろいろ苦労してきた、いろんな話があったその兄弟、しかも自分が作ったキャラクターからの手紙が届くって感動的じゃないですか、うん、知らねえ弟からそんなことあると思って、
なるほど、ね、ま
あ、プロデューサーもなんかそんな誰得のなんかサプライズをしてしまってみたいな、なんかそんなツイートをしてましたけども、
なるほどね、
ちょっと面白かったですね、うん、まあ、うちのお姉ちゃんのそのキャラクター的にはちょっとおちょこちょいな錬金術師だったので、まあ弟としてそのお姉ちゃんの手紙を待ってたキャラクターのプレイヤーさんの感想を見てたら、その騒動について、まあお姉ちゃんおちょこちょいだからなみたいな、なんかまあそういうこともあるよなみたいな、結構みんな炎上はしなかったっていうね、
好意的な、
好意的だったんですけど、びっくりしましたよ、誰だこの弟って、うちの弟じゃねえよなこれってやってましたね、ありましたね、はい、
普通オタをご紹介いたしましょう、はい、これはですね、ラジオネームゆずきちさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
このメールを書いている翌日に任天堂スイッチで新作 RPG ゼノブレード3が発売となりますと。で、期待の高まりの中、このゲームの発売発表の仕方がすごく興奮したことを思い出しました。今年2月の任天堂ダイレクトの大鳥で思わせぶりなムービーシーン、見覚えのある機械の兵隊、広大なフィールド、そしておなじみの円形を眺めるメインキャラの上にドドンとゼノブレイドと来て、じらしてじらして3来たーと、そして暗転する画面に映し出される20229、へえ、2022年9月か、あ9月、今年、7ヶ月後、やばい、準備がいろいろ準備がと一人で騒いでいましたと。でしかし興奮はそこがピークでありませんでした。後日何気なく見ていたツイッターで、発売日は7月29日に決定しました。は7月9月じゃなかった対策ゲームの発売が早まること普通あると、さらに興奮しましたと。発売日が早まるという強烈なサプライズにビビった発表でした。キットさん、シンクさんが印象に残ったゲームの制作発表会は何ですか、ということで、ありがとうございます。なるほどね、ゼノブレード、ね、
ゼノブレード3、任天堂ダイレクトのこの発表の仕方がうまいんですよね、うん、
まあね、
なんかこうやつぎ早にこういうのが出ます、こういうのが出ます、ああなるほどね、こんなのねって言って、うん、でもう終わりかなみたいな時に急に、実はこの後もう一つあるんです、それはこれですって言ってカーンってなって、
うん、
まあ大抵そこでっていうのがこうなんとなく、その前振りも何も説明もなく、こうムービーがまず流れて、でバーンと出ると、で大抵最後にあの体験版とかが今日今から配信ですみたいな風になって、みんなおいダウンロードっていうなるっていう、本当に忍耐の発表の仕方すごいですよ。
そうだね、
でもやばいっていうここからですもんね、あの今日これから配信、あの体験版配信しますとか、今からダウンロードできますっていう発表、忍耐からだと思うんですけどやばいっすよね、
うん、いや私はね、あのメトロイド4のね、発表された時の海外の人たちの反応っていう動画があって、あれが大好きなんですよ、
はい、私も見ます
ね、あのなんかこうメトロイドのあれのあれが霧が晴れていって4って出るんだけど、それを見ててこうなんだってなってこう見てて、ウェイ Wait.
Oh my god. Retard. Fly. Oh, yes. Oh my god. めっちゃ後ろにひっくり返ったりするレベルの。あのスマブラの、 あの新しい新キャラクター発表でこれが最後ですっていう時にあのこう結構緊迫したマリオとかがこう、うん、わーっとかゼルダとかわーっと出てきてなんだなんだって言った時に最後あのキーブレードの先が出てきた時ってあのキングダムハーツの空が出て、うん、今までその著作権いんのでちょっと無理かもみたいな、はいはい、あの先が出てきた時の介護での反応、うんうわーってやっぱりなそう思ってたんだよみたいなあれすごい爆笑っすよ
面白いよねなんか途中までさオーケーオーケーオーケーオーケーオーケーノーイエ
ス桜桜ってスマブラの時とかはね
本当に面白いのでもうねぜひ
いやこっちも心の中では思ってるんですよ、うん、マジでキングダムはディズニー大丈夫なのとか思ってるんですけどいや向こうのそらーみたいな、なんかすごい感動が、うん、
めちゃくちゃあります、ね、面白いのでね、ぜひ、
はいはいはい、どんどん合わせて
ではですね、今日は最近遊んだゲームということでね、はい、それを取り上げていきたいと思いますけど、しんくさんは何を。
私はもうずっともう何年も前からツイッター上とかではもう注目のインディーゲームだった、うん、ストレイっていう、はいはいはいはい、海外のあの12ブルースタジオブルートレ12スタジオだったかな、うん、が作ってフランスの制作会社が作っているゲームなんですけれども、猫がサイバーパンクシティに迷い込んでいろいろ謎を解きながら冒険するという、まあ、人類はどうやらちょっと滅びてるようだと、うん、でなんかロボットとかが暮らしてるサイバーパンクなシティにチャトラの猫ちゃんですよ、はいはい、が迷い込んで謎をこう解き明かしてなんとかそこをこう脱出していくっていう話なんですけど、まあやっぱりでも猫になれる猫をプレイできるっていうのが、うん、もう絶対にこれ買うじゃんみたいな、しかもそのリアルな猫の動きを追求してますっていうのがこの発売前からの売りだったんですよ。こんだけこうアニメーションとか、うんうんうん、あと猫がしそうな仕草とかも結構いっぱい、うん、取り入れてできますよみたいなので、で何せあの狼っていうゲームが大好きで、うん、あれはあの白い、まあ、白狼なんですけど、まあ、どう見ても白い柴犬にしか見えない、うん、アマテラスアマコを動かして、まあ、一寸っていう一寸帽子と一緒にいろんな昔話の世界をこう駆け巡るゲームだったんですけど、あれがもうたまらなく大好きで、あれも犬のなんかちょっと可愛い仕草みたいなのはいっぱい入って、うんうん、まあそれでもアクションとかもして謎解きもしてっていうやつだったんですけど、まあ狼も好きだからもうこのストレイは猫ちゃんだからやらなきゃと思って、でもう発売日に買っ発売日ちょっと経っちゃったかなあにも買って、最初がオープニングが、猫が4匹いて、まあ、チャトラが自分なんですけど、その猫と最初戯れるところからあのチュートリアルみたいな感じなんですよ。もうそこでなんか最初からそのアクションが始まるとかあそういうのじゃなくて、ただその仲間の猫ちゃんのところに行ってこうスリスリしたりとか、ちょっとじゃれてなんだよお前ってギャッてやられたりとか、あとちょっとあの爪研ぎしてようかなって気があったらバリバリバリってやってみたりとか、そういうのずっとそれチュートリアルみたいな感じで、マジで猫の動きなんですよ、あるあるみたいな感じで、やっていったらば急展開でとあるお猫ちゃんに事件が起こって、その謎のサイバーパンクシティに急にデッドシティって出てきて猫ちゃん大丈夫なのこんなとこって言ってやってやるんですけど、まあ、そのサイバーパンクシティそのデッドシティに入ってからはいろんなその金網だったりとか換気扇のくぐり抜けたりとか、いろんなところを飛び移ってビルの中に潜り込んだりとかして、まあ、ロボットとかがいるんですけども謎を解いていくと、でただ建物の中には入れなかったりするので、いろいろとパズル的な感じで、物を動かしたりとかして入っていくんですけど、それのすごいのが、普通だったらばなんかこっちのプレイヤーがこれ多分ここをこう動かしてこうやれば入れるんだなって思ってやるじゃ行動するじゃないですか、パズルなので、あとここに重りみたいなのがあるから落としすればなんか下のものがなんか割れてガラス割れて入れるようになるかなみたいなのを考える前に、 どうもその猫の動作とかがやっぱり面白すぎて、やっぱりそこに紙袋があったらば頭ボコって突っ込んでちょっとガガガってやるみたいなのとかでフラフラ歩いてみるとかそういうのとかあのやっちゃうんですよね。あると紙袋だからカーブロとかあとソファーがあるからよし詰めときだみたいな感じでやってると自然にあのあれなんか見えるぞみたいなのがあって、でそれがそのパスコードみたいな後で使うところのパスコードみたいなのが見えたりとか、うん、ちょっと爪研ぎしようってポスターにダリってやるとそれがバリッと取れてなんかコードみたいなのが書いてあると、うん、数字みたいなのがあるとあこれもしかしたらっていうので分かるみたいな。なので猫的な好奇心でアクションやってると自然になんか謎解きのキーみたいなのが手に入るみたいな形になってて、すっげー猫感あるんですよ。なんか余計なことしない、猫こんなこと考えねえだろうっては思わないでできるっていうのと、うんうん、あとはバディで相棒であのドローンの B12 っていうのがついてきて、それがロボットとの会話とかをこうやってくれるんですけど、うん、あのそれが狼のアマコート一寸のそのままなんですよ。
あなるほどね。
なんか何かこのその B12 には秘密があって、どうも昔と人間の記憶とかロボットとの記憶とかなんか一緒に暮らしてた人の記憶とかがあるんだけど思い出せないみたいな、であなたと一緒に行きますみたいなのでいろいろと、うんうん、あの手伝ってくれるんですけど、いやもうアマコート一寸じゃんと思ってもうその時点でめちゃくちゃテンション上がって、まあ、その B12 を使って手に入れた証拠、まあ、逆転裁判と一緒ですね、うん、手に入れたアイテムとかをこうロボットとかにこう突きつけると、あそれだったらあそこに行くといいよみたいなの教えてくれると、うんうんうん、そういう形でなんか違和感なく猫を楽しみながら謎解きできるっていう、うんうん、
なるほどね。
たまんないですよ、やばいです本当に。あのツイッター上だとなんかプレイしてるとなんか猫視点でずっとカメラも低く動くので、なんか飼ってる猫ちゃんがやっぱりすごい食いついてみるらしくて、あの猫歩きという世界猫歩きと一緒で、あのそれ専用のツイッターアカウントができてましたね、まとめる動画みたいな、あのストレイのプレイを見る猫たち の, あのツイッター動画のツイッターアカウントみたいな。
なるほど、
猫も食いついてるストレイ、あなんかスチームとかで1位みたいですね、全 世, 全世界1位で、ね、日本でも1位で、うん、世界でも1位なのが珍しくて、あのエルデンリングよりも2022年評価が高いっていう、ストレイ猫ゲー、
なるほど、
天下ですよ。やばい、チャトラの猫可愛いんだ、いやーって泣くとロボットがねハートになってふわふわさんふわふわさんって言ってくれる、本当にもう可愛がってもらっちゃって、
あいいですね。
いいっすよ、ロボットにスリスリするとちゃんとトロフィーがもらえますから
ね。なるほど、もしねこう皆様も遊んでいる方がいらっしゃったら、
うん、
ぜひメッセージ感想などね、
うんうんうん、
お待ちしております。
お願いします、
はい、じゃあまたまたメッセージをご紹介しましょう。はいはい、最近遊んだゲームですが、お気楽ゲーミングおじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラクエ 11S をクリアしました。
やった。
おシルビアのイベントはかっこいいのや爆笑ものなどシンクさんのおすすめに間違いなしでした。
せやろ
いいね、ドラクエ11ですね、うんうん、最近は、ジャストコーズ3をやっています。うん、敵の施設を破壊する模様が規模がでかいのでストレス発散になっています。おなるほどね、いいですね。
ドラクエイレブン5周年でしたからね、この間、もう5年かと思って。
そうだね、うん、確かにね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてケンケン丸さんありがとうございます。
どうもそう、
最近遊んだゲームですが、いろんなポッドキャストで絶賛されていて気になっていたメトロイドドレッドを絶賛プレイ中です。うん、中盤くらいまで来ていると思うのですが、ドラクエ10の最新バージョン公開や10周年イベントが始まったので一旦休止中ですと。
ですよね。
なるほどなるほどね。やっぱメトロイドシリーズはね人気ありますね。さっきのあのメトロイドでね、あの発狂する外国の方とか
いますね、いらっしゃいますもんね。
本当にあのこのメトロイド型の探索型のゲームの元祖ですからね、メトロイドね。まあ、日本でももちろん人気あったんですけど、やっぱり海外の方があの感じは受けたようで、
うんうん、でしょうね、うん、
海外の方で大人気ですね。そしてダンテさん、うん、現状ライブアライブをやっています。お私もやっていますね、うん、で最近遊んだゲームで一押しはザナドゥです。
おお
ファーじゃないです、ファーザナドゥじゃなくてザナドゥね。
はい、はい、
うん、いい時代になりましたねと。 PC8801 版をプロジェクトエッグで購入、 いや、あの音楽聴いているだけでしびれます。ニードルで宝箱消してしまった時ぬがーっと叫びながら楽しんでいます、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ザナドゥね、あの、ファザナドゥではなくザナドゥね。まあこれは本当に当時本当に画期的な RPG として出てきて、今でもそのいかに低レベルクリアするかとか、
うんうんうん
うん、あの早解きするかとかでザナドゥをやってる人がいるぐらいのゲームですからね。
はいはいはい、
そうですね、今プロジェクトエッグでその当時のやつをそのまま Windows の、あのパソコンで遊べるようになっていますので、まあ、やったことない方はねザナドゥはやってみるのおすすめだと思いますね。まあ、ファザナドゥはねファミコンのあれですけども、何度も言ってますけど、あのザナドゥではないので、あのゲームはね、ザナドゥと言わなければ、いやあれで見たら面白いゲームなんですけど、
いやいやいや、
ザナドゥと言ってしまったがためになんかちょっと評価がね、
うんうんうんうん、
正当にされていないという、
うんうんうん、
残念なゲームでございますけれども、ザナドゥもいいですね。そしてライブアライブはね私もやっておりまして、
はいはいはいはい、どうですか。
いやあのねいいですよすごく、
あのね、ちょっとこの間私は体験版をやってますって話したくしたんですけど、
そう私も体験版で買ってで SF 編をやってみてめちゃめちゃいいとこで終わるんですよね、であこれやっぱ買ってやろうと、で、まあ、SF 編をクリアしたんですけど、であのねやっぱねフルボイスになっているから、当時とまたちょっと違う感じの楽しみもありますし、SF 編ねやっぱねよくできてんなっていう、そのあのまあ ほぼほぼ戦闘シーン、いわゆる RPG みたいな戦闘シーンってあんまないんですよ SF 編は、その閉鎖空間の中のミステリーなので、エイリアンとか映画の、あとは僕の地球を守ってとか、ああいう感じのが好きな人はね絶対好きな感じのものですね。その少しストーリーを言うと、輸送船宇宙船でベヒーモスというその魔物というかモンスターをこう他の惑星から檻に入れて、それを地球に持って帰る目的のための輸送船で、もうあと1週間ぐらいで地球に着くっていうところで、みんなコールドスリープから覚めて、あと1週間だからその起きたままその地球にこう降下するっていうところから話が始まると、でその中の乗組員の一人のカトゥーさんという人が作ったロボットがキューブっていうのがその SF 編の主人公で、丸っこいなんか野球のボールみたいな感じのやつなんだけど、で何がいいかって、その人間関係がね、あのねごちゃごちゃしてるんですよ。こう言ってんの、女の人がいて、その人の元彼と今彼がいて仲が悪いみたいな、でなんか通信をしてる途中に地球への、どうもこのアンテナの調子が良くないっつって、壊れてんじゃないのかとアンテナが、だから船外に出てそれを修理しようってなるんだけど、それをその元彼と今彼がやることになって、大丈夫かなみたいな、その彼女は思っていて
大丈夫じゃないよ
でその元彼じゃなくて今彼の方が外に出て、その宇宙服を着て修理に行くんだけど、なんか大丈夫だってこんなのすぐ治るぜとか言ったら、うわなんだこれはみたいになって、生命維持装置に故障がみたいな感じのこともありっていう、でいろいろねそのやってあれやこれやってるうちに、ベヒーモスの入ってた檻が壊れてて、ベヒーモスはどこ行ったんだみたいな、その閉鎖された空間でベヒーモスから逃げながら、人間関係ごちゃごちゃしてる中で、そのキューブっていうロボットを操作してなんとかするっていう、
いやなんかスーパーファミコンのゲームじゃないっぽい感じですなんか PC ゲームの、
そうね、
ちょっとゲームのね、なんかちょっと18禁の設定に使えそうな、
そのベヒーモスはもうあの会ったら即死なんでゲームオーバーなんですよ。キューブは、あのそんな戦闘ロボットじゃないので、なので後半の方になるともうとにかくベヒーモスの鳴き声が聞こえたり姿が見えたら逃げなきゃいけなくて、でただ追ってくる足音だけはテクテクテクテクテクみたいなのが来るから、もうそれに捕まらないようにこうひたすら逃げるみたいな、でエレベーターに乗って地下か上に行くみたいなので逃げたりとかして、
おーストレート一緒や
でなんかそれの中でいろいろ その目的のなこれを取ってこいとかこっからこういう風に行けとかっていう指示を受けて行くんだけど、ベヒモスに会ったら終わっちゃうのでゲームオーバーになっちゃうんで、会わないに、うわーいたーみたいな。
いやストレート被ってるな。
SF 編はねめちゃくちゃ良かったですね。
いや SF 編好きな人はストレイヤーと
してああなるほどね。
こっちか弱い猫ちゃんだから謎の生物に襲われたらすぐ死ぬ。ちょっとあそこのスイッチそこのスイッチを押してエレベーターを下ろしてからあれを巻いてから謎の生物猫ちゃんだからその網を越えて死ぬ、ね、みたいな。
でなんかそのメンバーの中でさ一人軍人の人がいて、なんかあんまりこう慣れ合わないんだよね、その他のみんなとは、軍人だっていうのもあって、でもやっぱその人とそのキューブのバディ感がね最後形成さ、最初その人は機械になんかなんだっけな、家族を殺されたのかなかなんかの昔の戦争で、だからロボット大嫌いなのねその軍人は。だからキューブができて加藤さんができましたって言ってもなんだこんなものバーンとかやって蹴っ飛ばしたりとかして、コーヒーとか入れても俺はそんなやつが入れたの飲まんみたいな言ってたんだけど、最後の最後にそのバディ感が形成されていくという。
いいじゃないですか。
ダシンクさんめっちゃ好きだと思います
。そのキャラ好き。あの FF14 で言ったらまああれだ、エステニアンだ、竜なんか嫌いだっていう、家族を殺したんだって言いながら今竜と一緒に戦ってますけど、竜に乗って戦ってるから最高。
その感じで今 SF 編が終わって、今、近未来編かなっていうのを今やっていて、あの超能力使う人が主人公のやつで、あの面白いのがその話すと、まあ、話すんだけど、話すっていうのと心を読むっていうコマンドがあって、話す時と心を読んだ時でその違うセリフが用意されているっていうのがすごく面白いですね。
なんかどの設定も面白いんですよね、なんかちゃんとその面白い要素が変わってて、楽しいなと思って、あのその幕末編から始めてるんですけど、あれもねなんかあのちょっとした戦い方もまたなんかいろいろあって面白いし、
なのでね、あの私もちょっとライブライブ進んだら皆様に進捗報告をしたいと思います。ので皆さんもね引き続きこの暑い時は涼しいところでゲームをするのが最適解ですから、いろんな遊んだゲームについて教えてください。はい、ということで本編でした。エンディングでございます。シンクさん何か告知などございますか？
はい、シンクでございます。もうあちこちいろんなことをやっておりますので、ツイッターの方を見ていただければと思います。あとはかなり頻繁に FF14 の方にインしてますので、フェンディルのサーバーあたりでうろうろしてるのを見かけたらば声かけてください。今はねいろいろフリーカンパニーのマスターやったりとか、いろいろそのイベントの手伝いやったりとか、結構盛んに活動してますんで、オンラインの方でも講座の方でもちょっとよろしく頑張ってって声かけてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、
最近女神転生2ファミコン版の没、イベントで、新女神転生じゃなくてファミコンのね女神転生2、主人公の親友、前半序盤のパートナーなんだけど、道をたがえてそいつはダークヒーローっていうのになっちゃうんだよね。で中盤ぐらいで魔王に敗れて死んじゃうんだけど、本編だとその後出てこなかったんだけど、なんと没イベントがあるっていうのを最近知って、一番最後の方でサタンと戦うんだけど、そのダークヒーロー出てきてサタン様に蘇らせてもらったのさみたいな、サタン様を倒そうという気だろうがそうはいかんって言って戦って倒して、ダークヒーローは塵となって消えるみたいな没イベントが実はあったっていうのを最近知って、これ入れてほしかったなっていう。いやそこからメガテンのね、その仲間だったやつが敵というかダークヒーローになるっていうのは今のシリーズにもいろいろあるんだけど、それも原点のやつなんだよね。ただやっぱ本当に中盤ぐらいで離脱しちゃうんで、なんかその最後のところこれ出てほしかったなっていう。
それなんで分かったんですか、そんなポツ
リ。なんかその解析してメッセージとかを調査してた人が、このメッセージどこで出るんだみたいな、っていうところからサタン様に蘇らせてもらったのさ。で確かにダークヒーローのそのステータスは前々からあることは分かってたのね、 だけどそんなステータスのダークヒーローと戦うシーンがなかったので、なんでこんなに強くなかったよねって当時みんな言ってたのが、実はそういうイベントがあったので、あのステータス終盤でそのイベントで戦う時のダークヒーローのだったんじゃないかっていう。なるほどねっていう。
分かるとな、やっぱりな、惜しいなって思っちゃうんだよな。
ぜひ入れてほしかったなというのを思いました、
解析ってしてみるもんです ね,
ね,
なのでね、していいのかな。
皆さんもなんかボツデータとかボツアイテムとか、私大好きなので、なんかありましたらぜひ情報を待ちております。
お願いします、
はい、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。